ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は村上春樹の羊をめぐる冒険について話してみようと思います。あなたのことは今でも好きよという言葉を残して妻が出ていった。その後、広告コピーの仕事を通して耳専門のモデルをしている21歳の女性が新しいガールフレンドとなった。北海道に渡ったらしいネズミの手紙からある日羊をめぐる冒険が始まる。新しい文学の扉を開いた村上春樹の代表作長編ということで、青春三部作、ネズミ三部作の完結編と言われているものですね。風の歌を聴け、1973年のピンボール、そしてこの羊をめぐる冒険で、僕とネズミの物語が、一応完結するというものになります。風の歌、ピンボール、そしてこの羊、共通しているのは主人公の僕、そしてその友人の友人のネズミで、2人が、大学の頃ずっと通った地元のバー、ジェイズバーのジェイ、それが共通ですね。で、時系列としては風の歌の時は大学生で、ピンボールの時は働き始めて、僕は翻訳家をしていた。ネズミは街を出て行こうとしていた。そしてこの羊では、ネズミは、行方をくらましていて、それを探す僕は翻訳の仕事だけではなく、広告コピーライティングの仕事にまで手を広げている、そんな流れになります。僕はですね、この小説の中では、あと結婚をしていて、で離婚をするんですね。この中でね、妻が出ていくという話がこの中に出てきたりします。そしてその後出会うのが、あらすじにもある21歳の耳専門のモデルをしているガールフレンド。このガールフレンドがですね、村上春樹の小説によく出てくる道先案内人というか、予言をするような立場の人物として登場します。そして僕はこの耳の綺麗なガールフレンドに導かれるように、羊とネズミを探す、旅を、冒険を始める、まあ、そんなお話ですね。後編の下巻の方のあらすじもちょっと読んでみますけれども、美しい耳の彼女と共に星形の斑紋を背中に持っているという一頭の羊とネズミの行方を追って、北海道奥地の牧場にたどり着いた僕を恐ろしい事実が待ち受けていた。1982年秋、僕たちの旅は終わる。全てを失った僕のラストアドベンチャーということで、この上下にわたる長編の物語はですね、そのストーリー展開がすごく面白くてですね、この先どうなるんだろうっていうドキドキもありましたし、思わぬ人物が現れて、思わずこうずっこけるというかですね、何この人っていうようなそんな面白い展開もあって、また一つ新しいこうキャラクターも出てきたりするわけですね。途中もですね、まあ、村上春樹の小説あるあるなんですけれども、何でもない描写が続いたりするわけですね。ただその中に、鍵になるようなことだとか、ハッと思わせるような文章が隠れていたりするんですけれども、ストーリーが面白すぎて先へ先へ読みたい気持ちもあって、どんどんこう読むスピードが速くなっていくんですよね。右の目では今読んでいる文章を捉えつつ、左の目ではその隣のページの先の展開を見てしまうというような、そんな読み方をしてしまうぐらい先が気になる小説でした。この小説の中で、いくつか気になる、人物だったりエピソードが出てきたりするので、ネタバレにならない程度にその辺をちょっと話してみようかなと思います。まず1970年に、僕は誰とでも出る女の子と出会っていたというところから、この物語プロローグ的に始まります。で、まあ、全然 この物語とは関係ないところですけれども、実は1970年の11月25日っていうのは三島由紀夫が切腹をした、事件を起こした日で、この日の午後は忘れられない日だったというような一文がこの小説に書いてあって、そういった時代を、この小説の中に足跡のように今しっかり残しているということで、この小説が書かれた1970年から80年にかけての時代を村上春樹がどういうふうに見ていたのか、当時の全教徒ですよね、アナキシズムのような活動をどういうふうに見ていたのかっていうところもこの小説に色濃く書かれていて、それをある人物のセリフの中に、セリフとして村上春樹が発言させている部分があったりするので、この時代がどういう時代なのかっていうのを知っておくっていうのは、小説をこうさらに一歩深く読むために、やっておいてもいいことなのかなと思ったりしました。そして次は元妻ですね。なぜかその物語の序盤で、妻と離婚して出ていくという話の展開があるわけですけれども、このあと耳の綺麗なガールフレンドと付き合って一緒に冒険に出るから、妻がいるとちょっと具合悪いわけですけれどもじゃあなんで結婚していたみたいな設定を入れるんだっていうところなんですが、この元妻っていうのはですね、結構僕に関することで決定的なことを言ったりするんです。で、風、ピンボール、そしてこの羊の僕っていうのは一貫して、自分のことをどう認識しているのかっていうのが、表現されない人物として書かれているなというふうに思うんですよね。つまりこう、自分のアイデンティティだとか自己認識みたいなものを、単に表現していないわけではなく、自分自身のことを無だと思っているような節さえちょっと感じ取れるわけです。でこの冒険っていうのは、もしかしたらその、自己が何であるかというのを、探す旅でもあったのかもしれないなと思うんですけれども、ここに出てくる元妻やガールフレンドは、僕というものを外側から見て、あなたってこういう人なのよとか、そんな風に教えてくれる役割として出てきているなという風に思ったりします。例えば元妻は、あなたってそういうタイプなのよ、砂時計と同じ、砂がなくなってしまうと必ず誰かがやってきてひっくり返していくの、そんな風に言ったりするんですよね。これどういうことって思ったりするんですけど、捉え方によっては、例えばあなたって砂のような人なのよ、捉えようとしても捉えどころがない、そしてどんなものにも形を変えていくっていうことを、意味しているのかもしれないし、砂って水をこう染み込ませない、吸収しないものなので、何でもこうサラサラと通り過ぎていくようなことを表現しているかもしれない。砂時計っていうものは器なので、その器の、半分にしか砂が入っていない、あなたって2分の1の人間なのよということを言っているようでもあり、そして砂時計を誰かがひっくり返してくれるっていうことは、あなたはあなた自身がどうであるかっていうのは全く関係ないところで、砂が落ちたら誰かがやってきてその砂時計をひっくり返してくれる、誰かが関わろうとしてくれている、関わりたくなってしまうような人なのよっていうことを意味しているようでもあるなと思ったりしました。そして耳専門のガールフレンドは僕に対してこんなことを言ったりします。あなたは自分を分かっていない。あなたは自分自身の半分でしか生きていない。それはさっき砂時計の 半分にしか砂が入っていないということと、まあ、似ているのかもしれないですね。あと気になった部分で言うと、風ピンボールの時もそうでしたけれども、この羊の小説の中でも名前を持つ人物っていうのが出てこないんですよね。唯一出るとしたらネズミですね。ニックネームなんですけれども、ネズミって本名じゃなくてニックネームなんですけれども、唯一名前を持ってる人物はネズミですね。僕も僕としか言われないし、耳の綺麗なガールフレンドも名前では呼ばれない。それ以外に出てくる人物たちも、役割とかで呼ばれたりします。この名前を持たないっていうことの意味が何かあるのかなと思ったりしました。ただですね、唯一僕が飼ってる猫がいるんですけれども、猫には名前をつけるシーンが出てくるんですよね。でなぜか猫にイワシという名前をつけるんですけれども、その名前をつけることっていうのはどういうことなのかっていうのが、そのイワシと命名するところの下りで出てきたりします。これはですね、この物語を通じて、人が人であるっていうことはどういうことなのか、事故っていうのは、どうやって証明されるものなのかっていうのが、この小説の裏側にテーマとしてあるような気がしていて、それは例えば意思を持つものが、人である、意思を持ってるのは人だけなのか、意思を持っているものは、アイデンティティを持つ、そういったものには名前が必要なんじゃないか、まあ、そんな風に、村上春樹が考えたり考えてなかったりするような気がしますね。なんかそういう、表現が随所にあったりするので、もし、読む方はちょっとその辺を拾ってみると、面白いかもしれないなと思ったりします。でもう一個気になったのはですね、とにかく動物がたくさん出てくるんですよね。なぜか、クジラが出てきます。このクジラはちょっと配信の中ではどういう風に出てくるかっていうのは言えないんですけど、まずクジラ出てきます。あとさっき言ったように猫出てきますね。で名前はイワシですね。動物じゃないですけど生き物ですね。あとは羊ですよね。でネズミも出てきますよね。でさらに僕とガールフレンドが北海道に渡って、羊とネズミを探す旅の拠点にするホテルはイルカホテルだったりするんですよ。なので動物がたくさん出てくる物語だったりします。人間と動物の違いって何なんだろうなって途中思ったりしました。そんなこともなんか思わせようとしてるのか、私の考えすぎなのかわかんないんですけれども、まあ、人間は意思を持つ、まあ、考える存在であって、それが動物とは違う。だけど、名前を持たない。名前を付けられても、動物の名前を付けられている。そんなところに村上春樹の皮肉というかですね、こういうところが面白いだろうと思っている独特のなんかギャグセンスのようなものを感じて、これが村上春樹の小説なのかっていうふうになんか思ったりしましたね。これ伝わっているでしょうか。あとはですね、よく出てくるセリフとしてですね、やれやれっていうのが出てきたりしますね。でこの後の小説でも、僕のやれやれっていうセリフは本当にいろんなところに出てきたりするそうなので、それを探してみるっていうのも一つ楽しいなと思います。あとは、国境の南、太陽の西で出てきたナットコールキングの国境の南という曲がここで出てきたりもして、こういうところのエピソードを拾ってその後の小説に展開していったのかっていうのはですね、ありありと見るような感じがして、もう私ちょっと村上春樹ファンだと思うんですけれども、なんかウキウキしながら読んでいたりしましたね。あとは、 やっぱりこれまでの小説も、今まで読んだ、田崎作とか国境の南の小説にも、通ずるテーマとして、何かを手に入れようとした時には何かを失わなければいけない、喪失と手に入れるというものを繰り返していく、そうやって物語が進んでいくっていう部分も、この羊をめぐる冒険の中にはちゃんと、そういう、儀式のようなことが展開されていたなと思ったりしました。僕が失ったのは元妻だったり、それ以外に言うと仕事、あとはどういったものがあるかっていうのもちょっと探しながら読んでみてほしいなと思ったりします。そしてですね、羊っていうのは一体何だったのか、そしてこの三部作で常に僕とネズミっていうのは、対比する形で出てくると思っていて、僕には持ってないものをネズミは持っている、でそれが、二人の人生でどういう決着をするのかっていうのが、この羊をめぐる冒険の本当にクライマックスのシーンで、そこがわかるわけなんですけれども、僕にはなくてネズミにはあるもの、ピンボールの小説の時は誇りだったし、この羊の冒険の時には弱さであるとも表現されてたりします。誇りや弱さを持っているネズミと、持っていない砂のような僕、その違いって何なんだろうなとか、そんなことを考えたりする小説でしたね。いやー、とにかく物語としてすごく面白い、驚きもあるし、意外な展開で、驚きもあるし、そして、ちゃんと失ってで手に入れるだとか、予言のようなセリフが随所にあったりする、読み終わった後、あれって結局どうだったんだろうっていう謎もしっかり残してくれるけど、今回はちゃんとラストシーンも書いてくれるということで、物語としてはすごく面白かったです。そしてもう一つは、随所に出てくる元妻だったりガールフレンドだったり、こう中に出てくるある人物のセリフの中で、人間ってどういうものなのか、事故っていうのはどういうものなのかとか、この小説が書かれた時代を村上春樹はどういうふうに眼差していたのかな、それが透けて見るセリフだなということで、非常にこう、考えたくなる、こうかなあかなって考えたくなるし、胸に刻みたくなるような、セリフだったり文章が書かれていたなと思います。そしていろんなところに出てくる、羊だの猫だのイルカだのクジラだの、生き物動物もたくさん出てきますし、それ以外のものも含めて、これは何を、隠喩しているのか、何のメタファーなのかっていうのも考えるのもすごく面白いです。それは村上春樹の小説ならでは の楽しみ方だったりするなと思いました。ピンボールの時にはですね、ネズミは誇りがなくては生きられないと言った、僕は誇りを失ってもう失うものはないと言った。で、その誇りについて、この羊をめぐる冒険ではネズミは自分には弱さがあると言ったんですね。僕にはきっと弱さっていうものはない、僕にあるものっていうのは一体何だったんだって、僕には何もない、だから、こうやって誰かが砂時計をひっくり返してくれたり生き続けることができる、村上春樹っていうのは人間をどういうふうに見てるのかなっていうことを一貫してこの三部作を通じて、考えてみたくなる、そんな、三部作だったなというふうに改めて思いますね。 ネズミをネズミたらしめているものは誇りであり、それを失うことの恐れ、それだけでは生きていけないこと、孤独、その孤独を埋めようとして求める、まあ、愛情愛着、そういったものを弱さと言っているのかもしれない。それを持っているのがおそらく人間だと思うんですけれども、それだけでは、生きていくのが難しい。それを、まあ、主人公の僕を中心に、物語を展開させることで、読み手に僕の視点でそういうネズミを見ることで、今言ったようなことを語りかけてくるというか、そんな小説でもあるなというふうに思ったりしました。これ伝わるかな。まあ今日は、できるだけネタバレをしないようにということで、ですね、この羊をめぐる冒険の下巻の内容はほとんど話せてないんですよね。ネタバレの部分っていうのはほぼ下巻の中にあって、その部分には本当に触れてないんですけれども、触れてない部分こそがこの物語の面白い部分であって、核でもあって、クライマックス、ラストシーンにつながっていく部分だったりするんですよね。ぜひこの羊をめぐる冒険、いろんな人に読んでみてほしいなと思いますし、村上春樹がちょっと苦手だっていう方でも、この物語はすごい読み物としては面白いので、まずここから始めてみるっていうことでおすすめの小説かなと思いました。そしてですね、私はもうすっかり村上春樹にハマっているので、この次、実は3部作と言われているけれども、ダンスダンスダンスも入れて4部作という表現もされてたりするので、この次はダンスダンスダンスを読んでみようかなと思っています。村上春樹好きな人がいたら、ぜひ感想共有していただけると嬉しいです。そしておすすめの本があればね、ご紹介いただけると嬉しいなと思います。ということで今日は村上春樹の羊をめぐる冒険について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。